ルカによる福音書第19章の20節から23節。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一身です。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものを取り立て、まかないものを借り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたのか。それではなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば帰ってきた時に利息付きでそれを受け取れたのに。以上です。生活のリズムをですね、整えるってことのですね、一番は何かっていうと、早寝早起きだろうなというふうに思います。なぜ早寝早起きがですねいいのかというとですね、実はですね、朝ですね早起きするとですね、三文の徳と言いますが、いろいろなことがもう朝の2時間ぐらいで全て終わってしまうってことなんだろうなと思いました。21日間続ければ幸せになれるというような本があります。21日というのはですね、物事が習慣化されるためには3週間かかるということなのです。で、3週間ですね、良い習慣をですね続けたらですね、それからもですね、その通りですね生きていけるし、目標を持って何か習慣化すると、それが自分のためになるということなんでしょう。そのですね、一番最初にですね、何て書いてあるかっていうと、朝5時に起きましょうというですね、そうなんだろうなですね。とにかくですね、早起きをしましょうですね、5時に起きる習慣をですねつけなさいですね。で、朝ごはんまでの間の2時間ぐらいですかね、その間にですね、できることはたくさんありますという、そのことをですね、読みながらですね、僕もなるほどだなと思っていました。実は事務局にですね、勤めるまでのですね、広島時代までは何してたかっていうと、大体起きるのは朝9時だったんですよね。はい。で、寝るのはですね、夜2時とか3時なんですよね。だから寝てる時間っていうのはですね、そんなないと思うんですけど、みんなと一緒なんですけど、今考えるとですね、もったいないことしたなと思うんですよね。で、何がもったいないかっていうと、9時に起きるともうすぐ昼なんですよね。だから朝の時間が全部潰れてしまうっていうことだし、で、夜はですね、2時とか3時から寝るですね。じゃあ何してるかって、ダラダラダラダラとですね、だいたい10時ぐらいからダラダラダラダラとですね、ネットを見てですね、で、ただ遊んでるだけ、遊んでるっていうかですね、何してるかわからないな。それがですね、事務局長になってですね、実はですね、通勤の生活をしなきゃいけないことになって、なんですかね、ラッシュアワーが大嫌いなのでですね、人が空いてる時にですね乗っていこうと思ったらですね、朝5時に起きるようになったんですね。で、5時半にはですね電車に乗ってですね事務局行ってました。それでも人多かったですもんね。なのでですね、それで朝5時に起きる習慣、やっぱり違うなと思うんですね。朝5時に起きてですね、5時半のですね電車に乗っていくでしょ。で、6時に着くでしょ。で、みんなが来るのが8時半から9時の間、もうそれまでの間にですね、その日一日の仕事は全部終わってしまうんですよね。確かにですね、会議の準備から何からですね。そうすると後の残りは有意義に作られて、で、5時にはシュッと帰れるというですね、そうだなと思いました。生活のリズムを整えないとズルズルになってしまうし、リズムを整えるとですね、実はですね、本当に神様がですね与えてくださっているですね、使命をですね果たすためにも早起きが必要なんだろうな。そのことの原点は何かっていうことは、小さなことを習慣化するということかなと思います。で、今日の聖書はですね、ムナの例えですね、マタイによる福音書ではタラントの例えとなっています。才能とかですね、能力のことがタラントと言いますし、またですね、ルカはですね、そういうタラントのことではなくして、もう正直に一無なお金の単位の話をしております。留守の間にですね、お金で商売しなさいと命令するんですね。それにですね、一無な、マタイによる福音書ではですね、10無なとか5無なとかですね、額が違うんですけど、ルカはですね、平等に与えたんですよね。平等に与えたものに関してどのように忠実に働いたかっていうですね。で、ある人は10無なですね儲け、ある人は5無な儲けたっていう話ですね。同じものを与えられてでもですね、それに対して忠実だったかということなのでしょう。 しかしですね、最後の人だ一人だけはですね、それを隠してですね埋めておいた。でもよく考えてみると、この人もですね、この一ミナを減らさないために忠実だったんですよね。なんとかですね減らさないようにですね、いろいろ注意した。でもですね、預けた者の御心にはかなわなかったということなのでしょう。大切なのは何かっていうと、それを預けた主人の思いに忠実だったかっていうことなんだというふうに思います。ですから何をしたかとかですね、何ができたとか何ができなかったではなくして、神様の御心に忠実だったかどうかということかなというふうに思います。ですから神様の御言葉に忠実ということはですね、神様が私たちに与えてくださる御言葉、それは何であるかをですね聞き、そしてそれをですね行っていくという、まあ、そのことがですね一番大切なんだろうなというふうに思います。実はですね、いよいよですねまた旅行の話がですね来ておりましてですね、まあ、2020年のですねドイツのオーバーマガムというところのですね受難劇にですね行きませんかという、まあ、10年に1回のですね、まあ、あの受難劇、キリストの受難劇を、オーバーマガウという村の全員がですね、帰ってきて、世界中に散らばっている全員がねばならない、これ法律だからですね、全員が10年に1回帰ってきて、まあ、あの役者になったりですね、大道具小道具になったり、村を挙げて1年間ですね、そのですね、あの受難劇をするんですよね。これがまた長くてですね、確か3時間の6時間あるんですよね。で野外劇場なんです。で、まあ、季節によってはもうすごい寒いですよね。すっごいいいとこなんです。向こう側に山、アルプスの山が見えて、舞台があって、そこで受難劇が繰り返されて3時間見て、また休んで昼ご飯を食べに帰ったりして、また午後に集まってきて3時間見るんですね。あのまあすごい、あの受難劇としてはですねすごいものだなと思って、もう3回行ったんですけどですね。で何かってことですよね、この受難劇は何か。これ何年ぐらい続かれているかっていうとですね、もう400年ぐらい続けられてるんですよね。毎10年に1回、昔は毎年だったんだと思いますけど、これはですね、ペストになった時にですね、この村をペストから守ってくださいって村人がみんなで一生懸命祈ったんですよね。そしてその時にですね、神様に申し上げたんですね。もしペストの脅威からこの村を守ってくださったら、私たちは受難劇を神様にお捧げいたします。これは毎年だったと思うんですけどですね、ずっと、未来永劫村は受難劇をですね神様にですね、お捧げしますというふうに祈って約束をして、ペストが来なかったんですね。だから未だに400年もですね続けて受難劇をやってる。もうやめてもよかろうと僕なんかは思うんですけど、でもそうじゃないんだろうなって。この村がですね、神様とつながっているという一つのですね、まあ、小さなことかもしれませんけども、それはですね、神様との約束を守り通すという、このですね、ことに関して神様が祝福を与えてくださっているんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、お前はごく小さなことに忠実だったからというふうに言われます。私たちはですね、大きなことをするとか、大きな偉大なことがですね、できるとかじゃなくて、神様から与えられている小さなことにいかに忠実であるか、どんな小さなものにでも神様の働きを見ることができるか、それが私たちにですね、今問われていることなんだろうなと思います。小さなものでも大きなものでも、神様は私たちのことを信頼して任せてくださっている。このごく小さなことに忠実でいるということが大切なことかもしれません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様が与えてくださる一つ一つの出来事に私たちが真摯に取り組み忠実でありますように。どうか私たち一人一人の信仰をどうかあなたの導きによって強めてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また悩み苦しみの中にある人たち、病床にある人たち、死に直面している人たちには主が御言葉を持って慰めてください。今ハレルヤ書店と教会の台所の建築が進められています。どうかこの建築に主が共にいてくださいますように。関わっておられる大工さんの一人一人の上に主の祝福と、そして見守りと安全が与えられますように。 この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。